さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月は1978年に田口八重子さんと田中実さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月20日参議院において北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が行われました。今回はその特別委員会冒頭に行われた加藤拉致問題担当大臣の報告をご紹介します。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣の加藤勝信でございます。今月行った私の米国出張についてご報告を申し上げます。今回の米国出張では拉致問題をはじめとする北朝鮮人権状況の改善に向けた国際協調を積極的に働きかけるべくワシントン DC 及びニューヨークに行ってまいりました。ワシントン DC では現地時間の5月2日日本政府と米国のシンクタンクとの共催によりシンポジウム北朝鮮における人権問題の解決に向けて日米韓の連携を開催いたしました。私と米韓の人権問題責任者等により拉致問題の解決に向けた日米韓の連携について議論をいたしました。ニューヨークでは現地時間の5月4日日本政府主催によるシンポジウム北朝鮮の人権状況人間性の回復に向けた戦略を開催いたしました。マルズギ・ダルスマン北朝鮮人権状況特別報告者に基調講演をいただき関係国や NGO の代表なども交えて北朝鮮の人権状況改善のための国連人権プロセスを活用した具体的戦略について議論をいたしました。拉致被害者ご家族の飯塚浩一郎氏、横田拓也氏、特定失踪者ご家族の大沢昭一氏にもそれぞれの行事にご参加いただき肉親との再会を希求する切実な思いを訴えていただきました。また塚田一郎参議院議員にもご発言をいただきシンポジウムでの議論を深めていただきました。この場をお借りして改めて厚く御礼を申し上げます。私からは今回の訪米を通じて国際社会に対して安倍内閣の最重要課題である拉致問題に政府において最優先に取り組んでいること、北朝鮮による拉致問題の現状及び悲惨さ、国際連携の一層の強化の必要性について発信してまいりました。両行事を通じて拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権問題の解決に向け米国や韓国といった関係国及び国連との連携を強化することができ有益な取り組みとなりました。さらにシャノン国務省国務次官やクリテンブルブリンク国家安全保障会議アジア上級部長と面会し拉致問題等北朝鮮人権状況を含む北朝鮮情勢について有意義な意見交換を行いました。拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権状況の改善を求める国際社会の機運はこれまでになく高まっております。今後とも国際社会との連携をさらに強化して全ての拉致被害者の一日も早い帰国に向け全力を尽くしていく所存であります。
以上拉致問題インフォメーションでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月6日、ムスダン弾道ミサイルの発射失敗について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月31日に北朝鮮はムスダンと我々が呼んでおります中距離弾道ミサイルを発射いたしましたが、失敗をいたしました。この2ヶ月の間に3回、合計4発のムスダンを北朝鮮は発射しましたが、そのいずれも全て失敗したということになります。最初が4月15日、2回目が4月28日、この時は2発発射しました。そして3回目が5月31日ということになります。4月15日のムスダンの発射というのは、これはムスダンとしては最初の発射でありました。2003年に初めてムスダンの存在が確認をされましたが、しかしそれ以降13年間、北朝鮮はこのムスダンを発射したことはなかったわけであります。4月15日の最初の発射で失敗をしましたことは、特に意外ではない、不思議ではないということになります。これまでも北朝鮮はスカッド、ノドン、テポドンと我々が呼んでいるその弾道ミサイルの発射を繰り返してきましたが、いずれも最初の発射では失敗をいたしております。あるいはアメリカやソ連のケースを見てましても、最初の発射で失敗をするというのは特に不思議なことではないということになります。しかし我々が驚いたのは、2回目の発射が最初の失敗からわずか2週間後の4月28日に行われたことであります。普通発射に失敗をいたしますと、その原因を究明すると、そして究明して明らかになった部分を改良修正して、それから再び発射するという、普通そういうことをやりますし、期間的には短くとも数ヶ月からあるいは1年後になるということもよくあるわけであります。これまで北朝鮮も発射失敗の後はそういう経緯をたどってきておりました。しかし今回はわずか2週間で再び発射に踏み切った、つまりまた失敗するということは最初から分かっていたとすら言えるような状況の中で、あえて2回目の発射をしたということであります。これは常識では考えられないことを、北朝鮮はこの時やったということになりますが、ただこの時には4月28日という時点は5月6日から第7回党大会が開催されるという、その前でありましたので、したがって党大会を意識して発射を成功させて、それを業績として誇示したいという、そういうことだったかもしれないという解釈が一つなされておりました。しかしそうだとしても慎重さに欠けるということでありますし、科学技術を軽視して精神力だけを重視したような発射であったと言っていいかと思います。今回の5月31日の発射失敗というのはより不可解なものであります。前回の失敗から1ヶ月か経っておりませんので、やはり失敗することは当然であったと言っていいわけでありますが、わずか2ヶ月の間に4回も失敗を繰り返したわけですから、これでもうムスダンのミサイルとしての信頼性というのは非常に落ちました。もはやムスダンプログラム、ムスダンのミサイルとしての意味合いというのは終わったんだと、そのように見る専門家も国際社会では決して少なくありません。あたかもアメリカに対して北朝鮮の中距離弾道ミサイルの技術というのは非常に低いと、したがって脅威にならない、安心してほしいという、 そういうメッセージを送っているんではないかと、まあ、そういうメッセージも見えるという、まあ、そういう状況であったかと思います。まあ、今回の発射に関しましては、金正恩委員長に忍耐心がないんではないか、あるいは科学技術というものを理解していないんではないかという、まあ、そういう解釈がありますし、まあ、さらに悪く言えば、金正恩委員長は合理的判断ができないんではないかと、まあ、そういう解釈も国際社会には出ておりますが、しかし今のところ技術者、科学者をですね、失敗の責任を取らせて処刑したというようなそういう話がないということを、考えてみますと、まだ合理的な判断というものが北朝鮮には成立しているということは言えるかもしれません。一つの解釈でありますが、それはいずれ遠からぬ時期にですね、北朝鮮がミサイル発射モラトリアム、ミサイル発射を、まあ、臨時に中止するという、まあ、そういう措置を取ることを考えている可能性があるということが言えるかと思います。まあ、そのためにはそのミサイルモラトリアム、発射モラトリアムに入る前に、まあ、ともかく発射を繰り返しておくと、まあ、そこで失敗をしてもですね、まあ、その失敗のデータというものを集積しておくということが、まあ、将来の開発に結びつくというふうに考えているのかもしれない。まあ、だとしますと、6月末あるいは7月最初にも再び北朝鮮がムス弾を発射して、でまた失敗するということがあるかもしれません。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・グアンスらによって宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・グアンスは、原さんになり代わって原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。原さんの事案について北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして1986年に病死したとし、2002年9月原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし北朝鮮側は、この確認書は当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを後になって認めています。他に原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員 シン・グアンスと共犯者のキム・キルークの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は原忠明さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月21日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
薫兄ちゃん、信弘です。再びメッセージの収録の季節になってしまいました。また1年経ってしまったのだなと、嫌顔にも痛感させられます。私も歯がゆい思いをしていますが、北朝鮮で待っている兄ちゃんはじめ、日本への帰国を待ち焦がれている被害者の皆さんはきっとやきもきしていることだろうと思います。兄ちゃんたちと再会できる日が近づいたかなと思ったのもつかの間、またしてもかの国は期待を裏切ってくれました。かの国で生活している兄ちゃんたちが、一番わかっているのかもしれませんね。しかし何度裏切られようが私たちは諦めません。兄ちゃんも今少しこらえてください。兄ちゃん、一番会いたい人は誰ですか？両親ですか？姉ちゃんたちですか？それとも何か約束していた人がいますか？みな兄ちゃんの無事な帰国を願っています。時間の経過は都合のいいように立ち止まってくれません。何もかもスペインに旅立つ前と同じようにはいきません。それでも兄ちゃんには無事に帰ってきてほしいと切に望んでいます。かの国の暮らしぶりは東方では十分に推し量ることはできませんが、日本政府も先に帰国している皆さんたちから意見も聞きながら、少しでも帰国後の生活をサポートすべく、さまざまな施策を考えてくれています。ただ待つのでは物足りないでしょうから、帰国してからやりたいことなどを思い浮かべてください。夢色ではありませんが、私も全力でサポートします。昨年11月に石岡徹さんのお兄さんと久しぶりに再会しました。徹さんと話す機会があったら、元気に帰りを待っていらっしゃることも伝えてあげてください。来年こそは一方通行のメッセージではなく、いや、一方通行のメッセージでもいいから兄ちゃんの声が聞きたい、切に願っています。低血糖のようですみませんが、くれぐれも体を大事にしてください。無事に帰国できるよう日本政府にもしっかりと今後もお願いし続けます。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は桜井澄江で母恋しをお届けします。それではお聞きください。
この海越えて、この海越えて、あの島に
桜井すみえで母恋しをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9900kHz、 夜11時30分からは周波数9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。